解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
沢近エリ、ヤシダゴミ、三浦あささんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで、久々にまたちょっと、はい、3人揃ってというか、直接会っての、
そうですね、
収録でございます。
収録になっておりますけれども、はい、まあ、4月16日、はい、生配信、もう、昨日、おとといになるのかな、
うん、ああ、そうか、は
い。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に最高でしたね。
最高
最高でしたよ。
まさかあんなことがみたいな、ね。
いや、本当に。
はい、最高潮、
ね、はい、
この2時間後ぐらいにやるんですよね。
世界線がおかしいですけど、
おかしいですけど、
まあ、そんな感じでちょっとね、はい、またいろいろ、改めての感想とかもお待ちしておりますんで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
送ってください。
はい。はい、ということで、まあ、今期春アニメ、はい、いろいろ出揃った感じなんですけども、
そうですね、4月、
はい、
はい、その辺のちょっとまたお話をしていきたいんですが、
はい、
じゃあ私からですね、
はい、
あれって見ました、あのビビフローライトアイズソングっていう、
あれ
そう読むんですねあれ
俺もねもうこれは調べましたよ、
はい、ビは
なんかアイズはなんか、うん、ソングもなんとなく分かったけど、
正直さ目で追うとさ、はい、ビビも怪しいから
怪しかったなあれ
でこれ初回ね、
はい、
1、2話
1時間、
はい、まあだったじゃないですか、
はい、
最初全然なんか、
はい、
まあ、予備知識もなくて見たら、
うん
うん、うわすげえと思っちゃって、
はいはいはい、なんかあれなんかリゼロの人かなんか、
そうそうそう、あの脚本、原案構成脚本が長槻達平さんってあのリゼロの作者さんがやられてるってことで、
はい、
最初ね、はい、見たらなんか歌物でなんか、
うんうん、
でちょっとなんか爆発とかなってるから、うん、マクロスみたいな世界観かなって一瞬思ったら、
はいはいはいはい、
確かに、
でしたら、うん、マクロスよりもえぐい感じで人のが殺されてる、
うん、
人の山がね、
でなんか遊園地みたいなんで、
はいはい、
でうわなんだと思ったらなんかそのそれが 100年後の世界みたいなんでさ、
はいはいはいはい、
でなんかまあざっくり言うと、
うん、
そのオープニングはそれで終わって、その別のシーンになると、
はい、
まあアンドロイド、まあ、AI って言われてるけど、
うん、
はい、が歌を歌ってて、
うん、
でそれがその歌用の遊園地で歌を歌う用のなんかアンドロイドみたいんで、
そうですね、
でそれでなんか100年後からまたその AI が来て、
うん、AI が来て、
でなんか100年後その世界中の AI が暴走して、
うん、なんか爆発起こるから止めてくれみたいな話っぽいですよね、
うんうん、だからそのオープニングで流れたのがその100年後の、
そうそうそうそう、
その人間がもういろいろ殺されてる、
うんうんうん、
それからその世界を救うためにタイムトラベルみたいなのしてきて、うん、
でそれでその歌歌ってた、まあ、ビビっていう女の子の AI に、はい、
うん、
でまあ要は一緒に世界を変えようよみたいな話なんだけれども、で最初はビビも信じられなくて、
はい、
でなんか今からあそこで爆発起こるから人怪我するからそれどうする、うん、助ける助けないみたいな話になって、でまあ助けたりとかして、
はいはい、
実際爆発は起こって、
うん、そうでなんか議員さんがその AI のなんかその推奨
を、
う
ん、AI になんか人権を与えるみたいな、
そうそうそう、法案が
公約にしてなんか選挙頑張ってるみたいな議員
が、でまあその人が今日殺されると、
うんうん、
テロリストで殺されたことで、はい、その推進派だったから、
うん、
その機運が高まって、
はい、
AI に人権なり
何
なり持たせようって、それが結果100年後に
世論が動くんですよね、
そうそうそう、
あの人の精神によって、
でまずそれ助けようみたくなんだけど、
うん、
なんかで助けてさ、
はい、
でちょっと最初は信じられなかった、
うん、
その100年後の AI 松本っつったっけ、
はいはいはい、
松本
熊みたい
ビビが握手して、
うん、
あこれでなんかデコボコバディ
なんかね、
そう、うん、完成かなと思ったら、
そう、
いきなりなんかビビが
腕振ったんで、
何どういうこと、
これ正直なんか飛ばしたと思って、
あれ1時間スペシャルやのに1は飛ぶことあんの
俺一瞬寝たかなと思って
寝落ちしちゃったかなと思って、はい、したらなんかそのでなんか重機みたいのに吹っ飛ばされてんだけど、
うん、
はい、それから松本の声がするんだよね、
はいはい、
重機から、
そう、うん、よく喋る、
そうそう、もう伝わる人おるかな、ドラえもんの大長編のリトルスターウォーズのロコロコっていう、
あ、犬
よく喋る犬っていう、ね、
そうそう あの感じ、
あの感じで、
ああ言えばこういうみたいな。でなんだっつったら、そのビビが飛行機の墜落を止めようとしてたけれども、うんうんうんうん、それを要はそれを助けると世界が変わって、うん、しまうからダメだっつって、うんうんうん、あの阻止されるんだよ、ね、
そうですね。
でその飛行機にはそのビビを慕ってくれてたファンの
女の子が、
女の子
が乗ってるっていう、うん、だからでなんか最後の言葉でさ、はい、ここからはこういう旅なんですよみたいなこと言って、うんうんうん、あの戦争を回避するためにあなたの100年の旅がこういう旅が始まるんですっていう、うん、だから場合によっては、はい、その助かる命を助けちゃいけないみたいな、
うん、そうですね。
なんでそんなことすんのよ。ねえ、
あれちょっとえぐいなと思って。いやそう
です、ね、びっくりしたあれ。
いやちょっと引き込まれましたねこれは。
いや面白かったですね、うん、本当世界観がすごいいい
な。そうそうそう。でまあね、その原案なりなんなりにリゼロの、ね、長月さんがいるってことで、はいはいはい、あなるほど
なるほどって納得しましたね。確かに。
いやだから最初は本当にそういうね、
いや本当なんか俺頻繁にまた歌うんやろなと思ってたら、うん、全然そんなことない。
歌わんかった。
歌わなかったね。ソングって入ってんの
ね。
まあまあ歌うシーンはまあ出てはくるでしょうけど ね、うん、今後、
うん、でも結構多分伏線なんだろうけど、はい、その例えばその最初に助けた議員さんも、うんうん、要は AI 推進派してるけど、要は票集めだったんだよね。
そうです。結局は別になんかそんなかっこいいやつもなかった
ですよね。大物でもないし、
うん、だからあの死ぬことで逆にそれが、うんうん、そういうバックボーンがあったから、うん、あの AI のその
だから重要人物だったっ、
だから逆に助けることで、うん、あの世界がそうならない。
はいはいはい、はい、
だからまあ、っていうことであの松本は言うんだけど、うん、なんかビビに助けられたことで、うん、ちょっと心境の変化あるっぽいようなのもあったし、はいはいはい、
う
ん、
そうそう
確かにそうですよね。
あとテロリストの中にも、
うん、そうそうそうそうそう、ね、あいつ
すごい多分 AI を憎んでるっぽいやつがビビに助けられた、
うんうん、そう瓦礫からね、うんうん、守られて
ですげえ葛藤してんだよねなんか、うんうん、いやだからああいうのも今後ちょっと楽しみだなと思ってね。
どう応援すればいいか分かんないですよね、100年後考えたら、
うん、あそうそうそうそう、
AI が人権持ってしまったらそうなるって考えるとね、うんうん、いや続きになりますよね。
だからなんかその出来事にもなんかもう一個裏があったりすんのかなとか思ったりもするけどね。いやでもちょっとこれ面白かったです。
その博士の存在もよう分かりますね。
あ、うんうんうん、いやちょっとね、はい、そう気になった作品ということで、フローライトアイズソング、
ビビソンとかなんかそんな感じでなんかね、略されて早く略語決めてほしい。
略語募集します。勝手にこっちがもう決まってるわ多分調べたら。
略語はじゃあビビですよ。そ
っか、作風的にさビビソンって言いづらい。ストパンみたいな感じで。さあということで私はこちらビビでしたけれども、はい、じゃあ次はドイチューさんですね。
はい、はい、僕はね、うん、あの恋と呼ぶには気持ち悪い。
あ、はい、気持ち悪かったあれ。
おお、
ちょっとどんなタイトルだこれと思って見たんやけど、うん、まあ、最初、うん、なんかほんまにますか、モテモテのなんかまあサラリーマンが、うん、なんか女の人と寝て、うん、起きてなんか朝飯も食わず出ていくみたいな、うんうん、あこれ俺ちょっと苦手なやつかもしれないと思ったんですけど、ちょっとこういうドロドロしたのはちょっと俺の中では違うな。
あ、恋愛の、
そうそうそう、なんか人傷つけるような男はちょっと俺無理かなと思ってたら、うんうん、まああの女の子に、うん、女子高生に救われて、うんうん、階段から落ちそう
で、駅の階段だから朝飯抜いてきて、 そうそうそう、その事後だよね、はい、事後の朝朝飯抜いて、うん、ね、徹夜で
フラワッとなって階段から落ちそう、ただそのもうなんか傘の柄のとこでガッて掴まれて、うん。
神だよね、神何かので
朝飯食ってないからやつって自分の弁当までもらい、
うん、
でもそれもなんか捨てようとするみたいな描写もあるんですが、これはちょっと嫌なやつだなと思ってたら、家に帰ったらその女子高生がいて、うんうん、実はその妹の友達だ、
うんうん、
妹の友達ならまあちゃんとお礼をしなきゃ、
うん、
じゃあ僕とキスでもしてあげようか、
こいつはこいつ。
その女子高生がもう まるでポップさもない気持ち悪いっていう
渾身の気持ち悪いですね。
やったーって思ったんですけど、言ってねえ言ってねえと思ったら、そっからの急展開ですこんなことを言われたのは初めてだみたいな、
続婚になってね
今までは言えばなびく女ばっかりで、
ばっかりで、うん、もう見た目もいいし、うん、もう金も持ってるしだったやつが、うん、もう今や女子高生続婚になり、うん、毎日花を送り
あれもよっかけで気持ち悪いけど
さ、めちゃめちゃ気持ち悪い、
一輪ずつ、
そうなんです、ね、
今日はバラだ、次の日はなんだみたいな、
名前がイチカだから
お母さんが気づいてね、
そうそうそう、
おしゃれなことするわねってお母さん言う、
いやお母さんとちょっと俺お母さんちょっとお待ちくださいと思ったもん俺そのご意見、
やってるやつはあいつなんですよ
でも普通にまあエリートの人から休校されてるってことですから、
確かに肌から見たらこれはね、
うん、そうそうそう、外から見たらすげえいい、うん、なんか素敵な話ですけど、うん、気持ち悪いんですよねなんかでもなんかあれがちょっと癖になるというか、
うん
う
ん
う
ん、
なんかあこいつちょっと頑張れって思うし、うん、
ちょっと人間味が出てくる
そうですね、
なんかだってぶっちゃけ言うとさ、
はい、
M に目覚めた感じのようなところもあるじゃないですか、
飼い犬になり下がったみたいな、ね、
そうそうそう、うん、なんか周りが、
うん、
みんなあの男の味方してるじゃないですか、
そうですね、
そうそう、あの妹 も, 妹も
そうそう
そうだよね、
うんうん、あの連絡先を教えたりとか、
そうそうそう、
勝手に
住所教えたら
マジであの女の子がもう周り敵しかいない
外堀を完全に
奮に奮闘してるよ状態で
八方塞がりですもんね、あんない
や確かに導入は確かにそう、はい、ドイツと同じような印象を持ったけど、はい、途中からなんか可愛くなってきたよね、
めっちゃ可愛いんですよ、
天草涼、
はい、
うん、
そうそうそう、涼さんかなんか可愛いなこの人って思って、うん、もっともっと頑張れ頑張れそれはでもダメだとか
女の子困らせたいって
だってあの終盤か、
はい、
なんかあれもだからそのいちかちゃんが喫茶店で妹待ってたのかな、
はい、そうですね、妹と待ち合わせして宿題
やってて、宿題やってた時にまたフラッと来て、はいはい、でそこにまたそのあの前には多分一夜を共にした女が
バッとまたそれもあらあんたこんな子にまで手出してんの、うん、って言ったら心の声で誰だっけこいつ
もうね
ちょっと ね,
本当にね
あの現れた女性ヒールっちゃヒールなんだけど、はい、ちょっと同情した
もん、かわいそうでしたよ
誰だっけって心の声で心の声ってことはすごくリアルな感想でしょ、
そうなんですよあれかわいそうやったな、
だって最初に抱かれた人もさ、
はいはい、
なんかさなんか名前なんだっけみたいなことずっとい
やだからこれからちゃんと真人間になれんのかな本当に
だいちかちゃんにはもう
そうですよ ねだ今後はもうしないっていうことでしょうか、ね、う
ん、まあ多分他の遊びは、
うん、今後気になりますね、どう
だまあちょっとそういうでそうなんかまあ絡まれたっていうかちょっといちかちゃんに失礼なことを言った女性にはビシッとなんか、
ね、
は
い、う
ん
う
ん、
いう
ような、
いいですなんか女子高生にいいように使われてるエリート男って、うん、ね
うんうん、卵買いに行くっつってね、
ね一人一パックだから
あれもなんか微笑ましかったもんな、
ありがとう一人一パック制度みたいない
や分かる、
いや面白かったですね、うん、なんか
なんか妹もいい感じの味出てるけど ね,
おもろいですね、
LINE でお兄ちゃんに5分だけ待ってやる
よ、うん、そうそうそうそう、ね、軍師みたいなな
んか3分だけ待ってやるみたいなね、
そうそうそうそう、
いや言っちゃえばサブのキャラなんだけど、
うん、
あのちょっと気になったのが、はい、なんか家帰ってきた時なんかお兄ちゃん帰ってきて、
はい、
でなんかソファで転がって本読んでんだけど、
うん、
なんか相撲雑誌熟読して
た、おお、
そうでしたっけ、
でちょっとそういうの弱いじゃない、
はいはい、はい、そうですね
ちょっと気になったりもしてんだよね、
うんうんうん、
なんかキャラ負けてないぞこの子
も、 そうなんですよね、
うん、
そうそういろいろなんか新しい感じの恋愛もんみたいな感じで、
うん、
面白かったですね、
タイトルに本当に偽りはなかった、
なかったですね、
恋と呼ぶには気持ち悪いと思った、はい、俺も
恋愛じゃないって
言ってますね、これは恋じゃないな
はい、ということで、
はい、
恋という時には気持ち悪い、
ああじゃあ僕ですか、
はい、
あのスーパーカブ
出た
が、
うん、
あなんかびっくりして して最初、うんうん、あの女の子が、うん、まあ言ったら普通に朝登校し、うんうんうん、朝起きて登校して、うんうん、っていうところが、はい、あの全く BGM がなくて、
そうそうそうそう、
え、な、なん、これ
隠し撮りみたいな、
そう、隠し撮りものの
っていうBGM ないイコール隠し撮り何見て育ってきたの
それがスーパーカブ、カブと出会って、うんうんうんうん、で、あのエンジンかけた時から BGM が鳴り出すみたいな、うんうんうん、なんだこの演出と思って、
いやすごかったですよね、
見ちゃったな、なんか、
うんうん、なんか知ってるアニメの感じじゃなんかない感じで、で、あの主人公の子グマっていう、ね、うん、はい、女の子も、うん、結構な家庭環境っぽいじゃないですか。
そうだ、だからあの
両親もいない、
だってもう独白でさ、親はいないって言っちゃってるからね、
そう、友達も別にいないな、うん、なんか
一人暮らしで、
で毎回なんかハイブリッド弁当みたいな、あのハードコア弁当みたいな
ホイップ坊やのハードコア弁当みたいな、
やだな、ホイップ坊やの名前出すの
米に
タッパに
中華丼みたいなレトルトの
かけだけど、女子高生が、まあ、自分で手料理持って学校行くのはいいよ、あるよ、うん、
あるある、
それをさ白飯詰めたタッパ持ってあのレトルト持ってって、ね、
かけて、
あれ1話ではその描写なかったかもしれないけど、はい、あの1話でもあったかな、電子レンジ、
はい、があの教室にあるんです
よ、教室にあるんだけど並んでるの見て、はい、もういいやみたいな感じで、はい、
そのためにかけてくる
いや、やるよ俺たち
も、まあ、
やるけど JK それやっちゃダメ
すげえ、
でなんかその学校に持っていくようなレトルトを置いてるあそこ、
あの棚ね、
もうなんかリアルだよね、う
ん、あれはなんかリアルだ、で買い置きしてるってのがさ、
うん、
なんかもうこれしか食べてないのかなみたいな、
曜日とかで決めてんのかな、ね、
だから名前もさ、子グマってまあ多分下の名前なのか名字なのかも
何も出てない
よ、くわかんないじゃない、
ね、だって会話ってあのバイク屋のじいさんぐらいですか、
そう1話はそうだね、う
ん、で、まなんかバイク屋のじいちゃんもなんか不吉なこと言うじゃないですか、
う
ん、
そう
カブ
なんでこんな安
い1万なんですよね、
そうそうそう、
ありえないじゃん、
心折れかけんだよね、は
い、
自転車投稿が大変でバイク楽だなと思って、うん、ちょっと興味持って見に行ったら、うん、やっぱ十何万とか、ね、下手したら20万近い、
ね、そうですね、
まあ、中古でもね5万とかはしますから、
うん、そうそう、
したらおじいちゃんが店長が持ってきて
奥からね、うん、
で値段聞いたら1万、
1万円
なんで、うん、なるわな、
うん、
したら
3人死んど
るあれ本当なのかな
のもうマジで何これ
俺あの瞬間、え、そういうアニメって
思いました、思いました、
闇芝居と思った
これからどう株で事故を回避していくか
下手したら昨日の旅みたいな
喋らない喋らないけど
バンバン人を殺したってみたいな
怖い怖い怖い、お前で4人目だな
そしたらなんか初めてバイクに乗って、うん、初めてバイクで夜、うん、コンビニ、
うん、コンビニ、う
ん、コンビニから行って、
しかも用事なんもないんだよね、
そうそう、
ね、買わないんだよね、うん、練習みたいな感じで、
う
ん、
そしたらあのガス欠しちゃって、うん、どうしようどうしようってなったら、なんかここに入れてなんか説明書みたいなのがあるとか、ね、
う
ん、
したらリザーブタンクっていうのがあるって、はいはいはいはい、さくら玉吉先生も沖縄で救われたリザーブタンク、ね、
でそれで初めてのガソリンスタンドとか、
うん、
で2話のが2話で、学校の帰りにちょっと違うところ行ってみようって言って、うんうん、ちょっと遠いところ行ったら、うん、知らないスーパーとかスーパーに行って、うんうん、いつも買ってるあの中華丼の元とかが、はいはい、いつもよりも安い値段で売ってたっていうのを発見するっていう、
だから今まで行けなかったところに行くと、あ、こんな発見もあるんだみたいな、
いや、なんかね、景色が綺麗なところ見に行くとかじゃなく、うんうん、すげえリアルだなと思って、
生活圏が広がっていく、
うん、もういや僕もスクーター買った時そうだったんで、だちょっと遠くの、親と車でちょっと遠出する時にしか行かなかったところにしか行けなかったのが、自分で初めてバイク買ったら行けるようになったみたいな、その感じも分かるし、
やっぱチャリンコとは違いますか、
全然違う、ま
あね、
なるほど、
全然違う、
いやあれすごい、だから結構さ、バイクツーリングとかするのかな女子高生がと思ってたけど、うんうん、なんか意外と背景とかも淡い感じでしか、
う
ん、 描いてないし、
だ今後もしかしたらそういうのも出てくるかもしれないけど、うん、今のとこはまだツーリング以前の、
ね、そうそうそう、
だって免許もなくバイクやってるから
そもそもね
こいつ怖いなと思った
なんかそのか バイク買う時のなんかいろいろ書いてたら、
あの爺さんに
免許ないんですけど、う
ん、俺ちょっこいつ家で誰か監禁してるの
そしたらそのバイク屋のおっさんが上、うん、裏からなんか
教本みたいな出してきてね、これもう何年も、うん、内容変わってないから大丈夫だよっつって、う
ん、まあ僕は実際には1回落ちましたけど
あ僕も昔1回落ちましたね、ゲンチャリ、ね、
あっ2人持ってんだゲンチャリ免
許、僕バイク中型持ってますから、
僕執行しましたね、
はい、あ執行した、
あの更新料が払えなくてでも7000円ぐらいの更新料が、
ね、1日で取れんだね
今取れます、
全然そっち方面
が1日で取れます、
は
い、
そっか、
いや私は2日ぐらいかかったけど、
なんかねゆるキャンじゃないけどね、やっぱこの、はい、見てる側をちょっとこう、うん、そういうことをさせたくなる感じの魔力があるよね、
うん、
そ
う、いちいちあのエンジンかけるってことが毎回足ちゃんと移して、ね、
カチカチってやってから、ね、
そうキーもカチってなって前出してみたいな、
ハンドルロックとかね、だからいや、やっぱにんまり笑うのいいんですよね、
あとはい、バイク買って株買って、はい、家まで持ってきて駐車場置いたんだけど、うん、置き直すじゃん、
はい、
要は自分の窓から見える場所に置くっていう、なんかあれも、ね、なんか気持ちわかるなって、でそれまでなんか笑顔なかったのに、うん、拭いてる時に初めて笑顔なんだよね、
だってあんな殺風景な部屋ですからね、もう全く本当に趣味もなんもないなのに、やっと出会えたみたいな、
いやそんなのがバイクポンポンみたいなやるところとか ね、うん、すごいすげえアニメだなって思いましたね、
あれ本当環境映像に近い感じの、深夜ずっと流してればいいのにと思う、あれ、う
ん、まず教習所でこれ流した方がいいんじゃないか
バイクの売り上げ伸びんじゃねえかな、
いやそんな気はするよ、あれその軽音でさギターが売れたじゃないけど、
そうですね、
俺ちょっとこれ株ブーム来んじゃねえ、オタクない株ブーム来ると思うな俺、うん、
ただ残念ながら僕はね株じゃなくてスクーター派だったんでね、
あまあね、
俺まだその辺まっさらだから、もしかしたらさ、うん、勢いでさ、
うん、株
感化されて免許も取りましただって 50手前だって一番変能が近い、うん、3人の中で一番変能が近い、うん、とこにいる男が
でも原付なら本当1万かからず取れますからね、
そうですね、
やっぱバイクあんな高いんでしょやっぱ、
ああだから
中古で5万くらい、
5万あれは多分中古だったら買えんじゃないかな、
5万でしょ出せないよ、
かなんかあのなんか地元の掲示板ジモティとかでもういらねえよっていう人いるかもしれない、
ああでもそんな今ありますからね、
あとはもうクラウドファンディングだな、俺に中古のカブを
社会
なんか遠慮が見える
クラウドファンディングなら新社行けや
もう終わり終わりこの話
はい、
そんな話しだしたらもう終わりだ
ということでですね、まあ今回はこんな感じで、はい、春アニメの話しましたけれども、はい、ビーマートは、はい、さらに春アニメということで、うん、2021春アニメの3プラス1の暫定、
は
い、これ恒例ですね、はい、こちらを発表したいと思いますんでよろしくお願いいたします。2021春アニメ3プラス1カッコ暫定の発表、
暫定の発表、
はい、ということで、まあ、マイクールやってますけれども、
はい、
まあザザザッとこう新版アニメを見て、
はい、
まあこれキナカっていう女の子を3人、
そうですね、
でまた男キャラも1人、
はい、
あと場合によってはプラスアルファというような感じでですね発表していって、はい、でクール終わりにまたちょっと答え合わせをしてみるという、
うん、
そういうような企画になっております、
おります、
そうですね、まだ全部が全部は多分見れてない
から、もうだってマジでほぼ見てないですよ、
あそうか、俺主要のやつは多分9割5分くらい見た、
ああ本当ですか、
今回スタートダッシュ頑張った、
うん、
俺もう今日の収録に合わせて駆け足で見たぐらいの
結構僕も飛ばしちょっとね、
いやでもなんとか間に合いました、この発表までに、
はい、
発表までに
暫定発表までに
暫定は見つけれた
とりあえず暫定を、
まあ、まだ暫定ですから、
はい、
今後どうなっていくかは、ね、はい、分からないですから、
はい、
もう毎回毎回そんな感じですから、ね、
はい、
じゃあ発表していきましょうか、
お願いします、
はい、
じゃあ私三平三平から、はい、春の暫定3プラス1、はい、まず女性3人発表させていただきます、
はい、
まず1人さよなら私のクラマーから越前沢、
はいはいはいはい
はい、2人目 素晴らしきこの世界からライム、
うん、
はい、おそして3人目戦闘員派遣しますからベリアル、はい、ちょっとまあ後で細かく説明はしていきます、はい、
ああそうですね、
はい、
分かりました。じゃあ僕いきます、1人目さよなら私のクラマー、多瀬エリコ、
うん、
はい、2人目スライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになって なってましたよりライカ、
はいはい、
シャドウハウスエミリコ、
はいはい、
はい、こちらです。
なるほど、
はい、
私、
はい、
じゃあさよなら私のクラマー白鳥綾、
ああ
2人目、
うん、
スーパーカブレイコ、
おお2話で出てきたんですね、はい、
3人目、ビビ、
おお、
はい、
タイトル正式には
ビビひらがなでビビソン
そうだったかな
キララ作品や
びっくりマックついてビビソンじゃあちょっと説明していきますか、
はい、
あのね、僕今回、
はい、
もうまあ、2話まで見たのもあるんですけど、
はい、
1話のみバーッと見て、
うん、
もう本当第一印象というか、うん、もしかしたらビジュアルとか、
うん、結構僕もそうい
うもんですよ、
はい、
で越前沢ちゃんは、はい、さよなら私のクラマーの
あの多分マネージャーやってた子ですよね、
うん、マネージャーやっててでも多分選手になったのかな、
うん、高校では選手、
あの子のちょっと世話女房感というか、
なるほどな、
ちょっとね、うん、問題児をフォローするポジションみたいな、
うん、好きそう感あります、
ね、うん、好きそう感、
はい、
でちょっとなんか雰囲気とかも、
はい、
なんか好きかなっていうのでちょっと気になる子だなっていうのがありました、
うん、
そしてライム、
はい、
この素晴らしきこの世界、はい、このスバと近いんだよね、
そうだよ一瞬あれ今期やってたっけって思っちゃったぐらい、
スバこのと覚えれば順番的に
もともとゲームが原作
のね、そうですね、
はい、
スクエアの、
はい、こちらやっぱりあの僕っ子っていうのはまずちょっとでかくて、
うん、
であとなんだかんだと金髪ショートに弱いんだなっていう、
はあ、
ちょっとこれ最近肌と
そのイメージあんまないかもしれないです、三平さんに。
まあ白坂小梅とかもそうじゃない
か、
う
ん、ああ小梅か、
あとね意外とね三次元って、
うん、
そういう子見るとちょっと目を奪われるみたいなのあるかもしれないです、
ね、
ちょっとすれ違ったら振り返るみたいな、うん、
なんか
おみたいな、
はいはいはい、うん、ちょっとそういうのではで、ああいう感じのやっぱ僕っ子で金髪ショーでちょっと元気っ子みたいなで、ファッションもなど漠然となんですけど池袋感というか、俺の印象なんかデュラララとかに引っ張られてるようなイメージもあるかもしれないけど、
でもあれって結構そう渋谷とか、
そうだよね、
なんか確か
そう
ストリート系ファッションというか、それをちょっと可愛く着こなしてるとこも、で割と穏健派みたいなとこもありますよね、なんか一緒にいる、あ、名前なんだよ、もう一人をなんかまあまあっていうような感じの、
はいはいはい、
ちょっとこれも世話女房役っぽいところが、
なるほど、
でこれ戦闘員派遣しますのベリアルなんですけれども、
はい、
これ要は悪の組織の幹部の中の一人なんです、女幹部の一人 で、
はいはいはいはい、
で結構そのもうおっぱいがまろび出そうなくらいのイケイケの格好してんですよ、
へ、
うん、もうあのパンツももうね、
もう
細くて
これだからもう
外歩けないよみたいな、
悪の女幹部っていうようなの、うん、
でもう二つ名が、
すごい
二つ名が豪華のベリアル、
うん、
ただ可愛いっすね見た目
で、それがなんか登場して、で要は主人公の6号っつったら、
はい、
6号に
6号、まあ、
その世界征服がどうのこうのみたいなことを言うわけよ、
はい、
したらその6号ってやつに、
はい、
あのまあ、そのまず格好が変なコスプレだと、
はい、
で痛々しいと、
はい、
でその自称の豪華のベリアルっていうのもいかがなものかと、
はい、
でそれまではただ笑って見てられると、
はい、
うん、でただあのゆかりさん、親御さんの前でもう一回それやれますかって本名をばらされて親の話された時のうって言葉に詰まった時の赤面がたまらなかったんです、いや正直本編見たらそんな絡んでこないんだよ、
ね、ほぼ絡まないんじゃないですかね、
予告編でなんかその幹部たちのショートコントというかなんか終わって割とそこくらいしか出てこないっちゃ
う、多分今後もねほぼ出てこない気がするんですよ、
多分ねこの最初のワンパンチもらってしまったっていうのは大きいかなっていうの
は、うんう
ん、あとごめんなさい、今回私プラスアルファを使わせていただきます、
は
い、いわゆる人外枠ですね、
はい、
ライカ。
ああ、いや僕もね迷ったんですよ、うん、ライカはアルファに入れるべきなのかなとか、うんうん、でもアルファはあのドラゴン形態を言うべきかって思っちゃって、そっか、そうですよね。
僕ちょっと贅沢に今回使わせていただきました。
そっか、確かに一人増やせるっていう使い方をしたわけですね。暫定でもう貪欲やな。
いや最初ドラゴンで現れんじゃん。
そうですね。
あのレッドドラゴン
ですか。はい、
で普通、はい、ああいうタイプで、でまあ要はその主人公にやられて、うん、弟子入りするじゃないですか。
はい
はい、でも最初ドラゴンできたら。うん、声もっと男の声とかかなって漠然とイメージだったけど、うん、まあ、明らかに女性やってんなって、明らかにちょっと作った感じでやってんなと思ったら、弟子入りするときにやっぱ人間の形で来たときに、うん、ああなるほどと、
うん、
そして CV も本土楓さんだと、
はい、
あ、
なるほどそういうことかと、でちょっとこれはやっぱ入れとかないとって思った感じです ですね。プラスアルファって制度があるならやっぱこれは
使わない手はない
と、使わない手はないと、
うんうん、いや正しいと、
給付みたいなもんですよ。
なるほど、
はい、
はい、
私はこの3プラスアルファでしたね、
はい、私はさよならクラマーで言うと、うん、多瀬恵理子って2年生の、
はいはい
はい、
まあおそらく、まあ、次期キャプテンになるであろうことですけど、やっぱこういうキャラクターがスポーツもんで結構好きというか、
はいはいはい、
才能のある1年入ってきたけれども2年生の凡人が努力で頑張ってるというか、
苦労人な、
そうそうそうそう、
うん、
配球でいう大地さんみたいな、
あ、はいはい、
なんか意外とやっぱ多分こういう人が引っ張っていくんだろうし、うん、
はいはいはい、
きっとこれからなんか挫折もするだろうなとかいろいろ考えたら、ちょっと暫定はちょっと多瀬恵理子さんにしようかなっていう、
苦労人、
そうですね、
うん、
はい、
普通の子っていう、
ね、そうなんですね、うんうん、はい、でまあさっき言ったライカ、
うん、
はい、ライカは本当なんかあの関係性もすごくいいなと思えたというか、そのあずさとその徹夜な家作るっていうと、
はいはいはいはい、
家作るなんて別に寝なきゃすぐ作れますよみたいなって言った時に、やっぱ社畜経験のあずさに怒られて、うん、優しいですねみたいな、あのなんか師弟関係にグッときたっていう、
そう、あれもだから転生ものなんだもんね、
そうですね、うん、はい、あとも普通にやっぱライカはマジでお可愛いって、
いや分かりますこれは、
うん、
なんか服もいいんだよな、
そうなんですよね、うん、あのなんか角なのか何なのか、
そうそうそうそうそうそう、
可愛、ね、うん、いですね、でシャドウハウスエミリコ言うことはないもう、はい、あんな可愛い存在はいないだろこの
世に、はいはいはいはい、まあわかるわな、
ドンピシャドンですよ、もう
ドンピシャを超えた、
ドンピシャドンですよあんなもん、も
それあのおいしいもい出てきたしゃっきりポンとちょっと近いんだけれども
いやもう見た目好きすぎ
ます、ね、いやでもかるこれはちょっと悩んだね、
はい、
うん、逆に俺これ後々入ってきそうな気もするな、
うん、ただあのこのお嬢さんの方も可愛く見えてきたんですよ、
ケイトですか、
ケイトさん、
いやそうなんですよこれ ねだから多分顔はエミリコと似てるというか同じなのかなって気はしますけれども ね、
いやちょっとこれもちょっと今後どうなるやろみたいなのもあるし、ちょっとそうですねこの3人ですね、
設定面白いよね、そのススが出ていくとかさ、感情が高ぶったと、ね、なんか負の感情がちょっと出た時に
ススがふわーって出てしまう、だから約束してて寝坊したら部屋中すすまみれっていうね
あ怒ってる怒ってるみたいな、
面白かったですね、
はいはい
はい、僕はあさっきからちょっと多分スタジオの外で多分工事とかしてるので、
そうですね、
あの変な音入ってたら、
はい、木を切るチェーンソーの音が遅い、
我々を殺しに来たんですよ、ね、何にしろっつって、
そうですね、ジェイソンと間違いがちですけれどもレザーフェイスの方ですねジェイソンチェーンソー使わないですからね、はい、
それなら私のクラウンは前も言いましたけど、これ白鳥綾のキャラが、
はいはいはいはい、
なんもうこいつずっと何やってんだこいつっていうい
わゆるお嬢様、
そうなんか2話の冒頭でも、うん、なんか下民たちを私にパスをおよこしなさいみたいなでパス来たらポーンってどっか蹴って、
ね、
ちょっと一回フィールド出ようかって感じ、うん、
でうるせんだよみたいなことを言われてとか、でオープニングの映像にもあんまり出てこないし、
う
ん、
そうね でも主要なんだよな、うん、その1年の中では。
だからその5人ね、うん、あの同じチームみたいなんでやってて、うんうん、で一緒になんか腕立てみたいなやらされたりとかして、うん、で、別の高校、うん、すごい強い高校になんか交流戦というか対抗試合みたいな、
うん、そうですね、練習試合組んでくれて、ね、はい、コーチが
で、で実際その高校の門の前に立って、うん、もうすごい名門校だと、うんうん、女子サッカーの中では、
うん、っていうと代表クラスがいっぱいいるっていう、う
ん、でそこにみんな制服で来てるんですけど、うん、なんか一人だけ日傘さしてでっけえ麦わら帽してグラサンかけて
お前フィールド出てんのかよなおさら日焼け気にするかっていう
そう、サッカー中帽子しねえのになんでここまで日焼け気にしてきてんのこいつと思って、もうなんかいちいち面白いですね。
こいつが方向音痴っていうのがまたいいですよね。
あれでしょ、なんかお好み焼き屋だ
そうそう、
高知のなんか一人だけなんか間に合わない、
方向音痴は方向音痴で分かるけど、葉っぱ山ほどつけてどこ通ってきた
の、行間読ませるよねもうえらいとこ通ってきた。
いや、いいキャラですよね。
いいキャラなんですよね、うん、おもろいなと思って。
いや、分かる分かる。
でスーパーカブのレイコは2話で出てくる、
うん、2話ですね。友達になるのかなっていうような、はい、
その子グマがそのカブ乗ってきてるみたいなことを言ったら、うん、このレイコっていう子はもうカブが大好きな子で、うんうん、そのなんかカブ乗ってるの見せてみたいな感じのことを結構この子グマに対して積極的に言ってくれる子なんですけど、うんうんうん、普段喋ろうとしても、うん、全然挨拶も返してくれないし、
なんかそっけないんだよね。
だから、うん、カブにしか興味ない
やべえやつ、
やべえやつなんですよ
だって小熊なんかさ、はい、なんか話しかけてもらったから、はい、次の日はいつも後ろから入ってくるのに、うんはい、わざと
前から
入って、うん、こう顔を合わせるような感じで挨拶してみようってか挨拶したのに、うん、なんか目でちょっと追ったくらいだったよね、
うん、それでまた本に読み出して、うん、
そうと思って
でお昼ご飯食べようとして、多分ねこの子結構クラスで人気者なのかな、
うんうん、誘われてんだよね。
他の女の子から昼ご飯を一緒に食べようって言ったら、うん、ごめん友達と食べる約束があるからって言って、うん、で行こうって言って小熊をこう、うん、手引っ張るんですよ、うん、おっ友情のシーンじゃんと思ったら、うん、あのバイク乗り場に降りて、うん、このカブが友達
友達ってカブのことだったんだ。
そう、小熊のことじゃなかった、
てめえのカブの話
なんだこいつと思って
ボールは友達以来の衝撃
が、な
これはまあクレイジーサイコレースなのか
クレイジーサイコカブ
でしたねいやまさかこんなキャラだと思わなくて、
小熊ももうそこまで行ったら傷つくとかじゃなくてもう苦笑いするしかないっていうか
いやスーパーカブ目が離せんな
でビビ、
はい、
ビビね僕ね最初好きなタイプの子じゃなかったんですけど、うんうん、アクションシーンすごいじゃないですか、
はい、すごかった、かっこよかった。
アクションシーンでなんか服かなんか脱いだ時に、うんうん、なんかタンクトップみたいな、
うん、ちょっと女軍人みたいな、
そう、
はいはいはいはい、
俺女軍人めちゃめちゃ好きなんですよそれです
もう驚かないけどね、うん、でしょうねみたいな
ところ、そんな話してたはず
だそうだから意外とガタイもいい感じっていう、う
ん
う
ん、なんかちょっとそれは、
うんうんうん、
あそうなんだっていう、うんうん、だから
ビリって破いてね、
うん、でもそうだから今の三平さんの感じ聞くと、そっかプラスアルファにビビっていうのも、ま
あ、候補としてはありですよ。
ありはありなのかもなって今、
うん、それ言ったらエミリコも生き人形でしょ、う
ん、ああ
もうさリザーブタンクみたくなってるプラスアルファ遠出したいから
やべえアルファでカブとか入れちゃいそうだ
カブ
カブ
言葉も話さない
っていう、まあ僕、まあ、いつもよりはなんか面白い方に触れた3人でしたね、この暫定は、はい、
はいはい、
という感じです。
まあでもそんな感じ、まあ、今後やっぱちょっと分かんないですからね。
そうですね、
まだねお二人は全部まだ見てない
と思うし、全然
ですし、多分まだまだ出てない、そのオープニングだけ出てるとかもいっぱいいるじゃないですか。
だからちょっとねこれはまた今後どうなるか分からない、
はい、
はい、ということでですね、
はい、
じゃあ男キャラプラスワンいきましょうか。
はい、
はいはい、こちらは一人、 まあ、キャラ名かな、キャラ名を、
はい、キャラ名だけでいいですね、
だけでいいですね、
はい、じゃあせーのでいきましょうか、
はい、
はい、
いきますよ、
はい、
もう手揃ってますね、
大丈夫ですよ、
はい、
じゃあいきます、まだ迷ってんすか、
いやいやじゃあいきましょう、
はい、
プラスワンを発表します、
はい、
せーの、
先輩
アルベルトホーク1話で光太郎に勧誘された新入生モブ2人、
なんて
ほら俺多分そういうボケの振りだなって思ったのよ
ボケじゃないこれ、後でちゃんと説明する、これは
なんかボケ、なんか悪目立ちしようとする若手芸人だわ、
なんか受けは取るけどこいついるとうぜえなって分かるけど、そのボケやられるともう全部あなたを中心に回っちゃうからみたいな、
こっち振りになっちゃうじゃん、
そうそうそう、
客席で見てる分にはいいけどさ、同じ舞台だとさ、まあ、ということ
で、でも振りを済ませましょう我々で、
はい
僕、はい、政治の魔力は万能ですの、アルベルト・ホークっていう、
はいはい、
1話でね、その主人公のセイに傷を治してもらった王子みたいな、
はいはい、
なんですけど、もうちょっと原作を知ってるので、
うん、
怪我治されたところしか見てないんですけど、
うん、
いかんせん僕本当に絶対数が少ないので、アニメ見てる、
うん、
傷治されてるところだけでもとりあえず入れました、
おなるほど、
だから正直これなんか全然まだ分かんないんですよ、
うん、
他のキャラがどうなってるとか、
うんうん、
でもこの作品自体は僕好きなんで、
う
ん、
これってラノベなの、
ナロー、
いわゆるナローか、
はいはいはいはい、異世界転生ものですね、はいはいはいはい、聖女ものといいますか、
うんうん、聖女ものってジャンルもあんの ね、
ね、
そう悪役霊嬢ものとかさ、うんうん、すごいね今はすごいね今は
おじいちゃん
おじいちゃんですわもう、
あじゃあ僕、
はい、
僕はいじらないで長瀞さんの先輩、
なるほど、
はい、
俺まだ見てないんだよな
長瀞さんは、あれもあれで
これね、俺正直ホント初見だと、
うん、
これも先輩に燃えるしか今はないと思うぐらい、う
ん、分かる、ちょっと長瀞さんのあれがどう転ぶかみたいな、
もう苦手意識が今のところあるので、
うん、あ
先輩はめっちゃいいキャラなんですよね、
先輩だって1年上なのに後輩にいじられて涙ぐんで、はい、泣いちゃうんだもん、
はい、
涙ぐむじゃないよね、泣いちゃってたもんね
1年の女の子に泣かされてしまったっていう
だから本当にからかい上手の高木さんハードコアバージョン
みたいな、ね、いや本当そうですよね、
うん、
うさきちゃんなんて可愛いもんだってあいつ無害だったわ今だったら思える
でもあれ本当にもう S と M の構図だもんね、
いや本当そうです、性癖刺さらんかったらしんどいやろってうちの神さんが言ってましたね、
でも刺さる人はもうたまらんでしょう、
たまらんでしょうね、確かに、
なるほど、
本当邪悪な顔してるんですよ長瀞さんが、
でもね長瀞さんたまにね素の顔、はい、っていうかちょっと戸惑い顔見せるとき、
はい、いや多分
先輩が泣いたときとかも
確かにそうなんです、ね、
えみたいな感じになって、うんうんうん、
やりすぎたかなみたいな、
そうそうそう、
ルールは守れる子だとは思うんで、うん、
なるほど今後ですね、
本当の SM の世界
でもね先輩すごいね可愛いんですよ、
分かる分かる、
はい、
ね
ですね、はい、
で三浦さんは
何つったんですか
まバク転の1話で光太郎に勧誘された新入生のモブ2人、
バク転ですね、
バク転っていう、
はいはいはい、
男子新体操の、
うん、
な部活のアニメで、
うん、
でまあそれでこうかん、その新学期に勧誘してて、
はい、
でそこに、まあ、新入生として2人入る、
うんうんうん、
1人はもうほとんど初心者、
うん、1
人はもう割とバリバリ、
はい、
なんだったら先輩 の、 そのこの間の大会ああでしたねとかっていうくらい精通してるって、ね、はい、まあ、その先輩方の中に光太郎っていう、
はい、
ちょっとねピアスして髪が緑でピアスしてて、
はい、
でちょっとこう柄悪そうな、
はい、
一応調べると、
はい、
まあ、柄悪い感じで言葉遣い荒いけど、
うん、
なんか結構割と後輩の面倒とか見るタイプらしいんですけど、
なるほど、
結構キャラとしてやっぱ要は新人勧誘ボケみたいな感じが続くんですよ、
うん、
ただあるキャラは男子新体操部なのに、
はい、
女の子をどう入んないみたいなこと言って、女に声かけんないよみたいな副部長にツッコミ入れられたりとか、
はい、
でその中で要は光太郎っていうのがそのなんだお前先輩のビラが受け取れねえっていうのかみたいな感じで後輩に行って、そこをまた 突っ込まれるっていう描写なんですけど、うん、先輩のビラが受け取れねえっていうのかって言った後に、はい、コラって言われてその孝太郎が頭叩かれた時に、うん、もうポカンとしてのボブが、はい、クスって笑うのよ二人とも、うん、すげえ可愛かったこれまだバク転見てない人もしくはそこ見逃した人ちょっと見てみて、いや別にさ笑う必要ないのよ、それこそよくある描写で、
そうですよ、
ポカンとしたままでもいいし、うん、なんだったらちょっと嫌がっててもいいのに、
はいはい、
ポカンとしてツッコミ入ったらニコって笑った、あの二人多分すげえいい子マジいい子、
なるほど、
モブだけどいい子
モブサイコみたいな
俺モブサイコだよ、クレイジーサイコレッド的な意味合いのモブサイコだ、
モブサイコ100みたいなこと、
この人モブサイコ100だわ
ちょっと称号を得てしまった
。いやでもこれでも三平さんの好きそうな男の子いっぱいいるじゃないですか
ね、バク転、うん、あでも面白かった、うん、
村さん見ますよ、
あもう言うな言うな、村瀬歩夢いますよって何なんだ俺、
兄さんあの子また今日負けますよ
マジでどうしちゃおうどうしようだってひげ剃ってくるもう一回さあということでですね、はい、まあこんな感じで、
はい、
まあ、まだ暫定なんでね、
そうですね、
うん、これからいろいろ見ていくうちでいろいろ変わると思いますんで、
はい、
皆さんの暫定も教えていただけたらと思います、
はい、
以上2021春アニメ3プラス1暫定の発表でした。ということでエンディングです、
はい、
ということでですね、じゃあまずはツイッターなどを読んでいきましょう、
はい、
ゴジラシンギュラポイント、怪獣好きにはビンビン響く仕上がりで毎回放送が楽しみです、あまり怪獣に興味がない方でも本作を入り口にしてたくさんの怪獣ものに触れていただきたいと思います、うん、ゴジラも今もういろんなと、ね、実写もアニメもいろんなのがありますからね、はい、ということで、あスーパーカード2話、
うん、
教室に電子レンジあったけど今の学校では普通なの、あったなかったよね、
いや僕らの時もないです、
今あんのかな、
もしかしたらね、
うち我が家に、17年ぶりに電子レンジが届いたんです
、潰れてたね、
はい、今まで15年間電子レンジなしの生活してたんで、
あでも俺も少なくとも俺が上京するまではうちに電子レンジなかったような気がするな、
快適、
ね、まあね、
うん、温められるんですって
今ね、冷凍も美味しいからね、うん、
ただ冷蔵庫ないからね
もう皆さん、うん、なんとか
なんとかしてあげて、は
い、いや俺も今さなんか乗っかってさ、まあ、でも俺今電子レンジないけどねって言おうとしたんだけど、はい、全然上には上がいたから、
本当にね、
まず冷蔵庫ですよ、夏も近いですから
、はい、いらないんだよな、
いるよ、さよなら私のクラマー、ドイチューさんがキャラ名じゃなくて結城葵がと声優名で語り出すのが面白かったです
結城葵がね、久々に異世界じゃない日本にいるんで結城葵が雲でも魔女でもなく、
はい、
ようやく、
でもサッカーのフィールドっていうの
もね、
でもオタクあるあるですよね、なんかね、
そうそうそう、
それありますよ、アニメキャラを声優名で呼んじゃう恋、オタクあるある
ね、
とも思ったけれども、うん、単に華麗で名前が覚えられない疑いが、
難しいのよ、粗志崎って難しいよ、
まあね、うん、だからマイクールさ、学校の教師がね、うん、クラスの名前覚えるのがマイクールある、
そうそうそうそう、
本当ですよね、
あれ先生よく覚えてない、多分先生もでもちゃんと覚えてなかったよ、
ね、いやカンペ見ながらですよあいつら、
そうだよね、席のね順とかやって、う
ん、あいつらって言わないであ
いつらって言うほど距離縮めてないよね
一人で知らんわ、
時間が足りなかったんださあ、小坂井由里恵さんは邪神ちゃんのペコラ役のイメージでしたが、堀宮の、吉川役や恋と呼ぶには気持ち悪いの市川役でのナチュラルな演技も素晴らしかったです、
あれペコラなんだ、
うん、胸の奥をくすぐられるような声がたまりません、
うん、
あれいいよね自然な感じの、う
ん、小坂井さんってリンゴアナやってるんですよね確か、
えそうなんだ、
女子プロスターダム、
あスターダム、あそうなんだ、
リンゴアナかな、なんかでもねやってる、
でもスターダムって結局あれですよ、ブシロード系列ですか、新日本と一緒で、
そっかそっか、
多分そういうあれなのかもしれないですね、あちょっとそれは知らなかった、さあ、黒ギャルになったから親友としてみた、
あれね、
女体化した時も山本和富さんが声を当ててるのがすごいですね、ちゃんと女性に聞こえます、2話で男に戻った状態でもそういうことしてたので BL のカテゴリーみたいですね、
うん、
そうだよ、驚いたよ、戻ったのにやってんだもん、
なんだこれと思って
あでもね、山本和富さんってね、一回あの原始圏2代目かなんかのイベントでちょっとあのお仕事したことあるんだけど、あのやっぱもう当時から、当時はほとんどいなかったような、やっぱ女性の声出せんじゃんみたいな、
僕もね仕事一回したことありますけど、すごいですよね生で聞いて。
だから男の鳩くんの声やってんだけど、うんうん、変な話女性の鳩くんバージョンも全然できるんじゃない
か、できると思います、はい、すごい人です、
はいはい、そしてねメールもちょっと言いましょう。二次歳ネーム朝さん、はい、2021年冬アニメの振り返りの話の中で、はい、ウマ娘の最終回に誰も触れていないのですが、これはどういった意図なのでしょう
これね、
誰もが号泣したあの熱い最終話をぜひ語ってくださいってことなんですけど、ごめんなさい、俺まだ追いついてないんです。
俺も見てないです。
7話まで見て、うん、でちょっといろいろ今回は暫定とかもあったんで、はい、ちょっと見れなかったんですけれども、でもやっぱ7話まで一気に見て面白かったんで、うん、ちょっとまあタイミング見て、
すごい評判いいですもんね、うん、でも馬娘。
あのね、馬娘逆にあれかもしれない、はい、あの本当の競馬の歴史もちょっと追ってるとこあるけど、うんうんうん、あんまり最初にそういうつもりで見ない方がいいかも。後で追った方が、あ、なるほどこういう話だったんだって分かる。
そう、多分ね、そう
最初に言われちゃうと、
そうちょっとしんどいなってなっちゃうから、
うん、なんかそういう感じで見なきゃいけないのって
なる
から、多分ね見終わった後調べて、うん、あ、なるほどこういう歴史があってそれをそ
のこういう風にしたんだ、うん、
したんだみたいな、うん、だから競馬のね馬のその競走馬の本当のエピソードがそのまま物語に、
まあね一応はい、
そうですなってるんで、さあということでですね、そんな感じで、はい、
メールもありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ告知いきましょう。生配信が終わったので5月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフトへライブ二次元再退社の夜の井戸端会議、こちらの第2回が開催されます。会場が12時半、開演13時、配信が13時半から、終了が15時半。で、配信が1500円、来場が2000円。で、来場者には視聴 URL も、送られるということで、はい、で、配信期間は5月31日日曜日の、23時59分までとなってますので、ぜひぜひこちらも、あの、会場に来れない方は、はい、全然あの、配信で見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あとは、ニコニコチャンネルアニメ実況の、登録の方も、よろしくお願いいたします。
よろしくね。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、新コーナー嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが何をしていたとこだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しています。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで生配信も終わりましたので、見た方どうぞ、はい、ナノと投げ銭の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第277回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュータ
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、 OK です。
あと25分で
始まりますよ、生配信ですから。
やばい、酒買ってない
です。酒買ってない、酒買わないと
生配信ができない。これじゃできない。
もし生配信見てる人、はい、あれちょっと押したな今回と思ったら、はい、我々お酒買いに来てましたっていう、はい、押さないように頑張りますんでよろしく
お願いします。